Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアールブルットやパフォーマンス活動についてお話ししていただきます。今日のゲストは音楽家の大友義秀さんです。大友さん、どうもこんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず大友さんのご紹介を、させていただきます。大友さんは1959年生まれ、音楽家、ギタリスト、ターンテーブル奏者、作曲家、プロデューサーと様々な音楽活動されています。ジャズ、即興音楽、ノイズ、ロック、盆踊りなど数々の楽曲とアンサンブルを牽引されて、サウンドインスタレーションなどのアートとしてのプロジェクトや、東日本大震災、原発事故以降の福島でも大規模イベント、プロジェクト福島など、音楽にとどまらない領域で活躍されています。アマちゃんほか、テレビドラマや映画の音楽も多数手掛けられて、様々なユニットやソロ演奏で、CD を出されたりとか、様々な著書も多数、執筆されていますね。そういうことで今日は大友さんと、いろんなお話ししていきたいんですけども、番組聞いてらっしゃる方、
うん、
大友さんといえば、はい、やっぱりこう、一般的なイメージは、もう大友さんがご自身よく考え
て、あまちゃんだよね。
ね、はい、あまちゃんということで知ってらっしゃる方も多いと思うんですが、はい、そんな大友さんが今回グローにご出演いただいたわけなんですけども、はい、大友さん最近こう、
うん、
盆踊りの CD とかもなんか出されてましたよね。
そうそう、いや、今なんか説明聞いてて、この人何やってる人だろうってぐらい忙しそうな人だなって思っちゃったけど。
いや、僕も読んでて、永遠にこのプロフィール読み続けれるなっていうぐらい、大友さんも仕事量が多すぎて。
ノイズとかフリージャズから盆踊りって、はい、もう意味がわかんない
ですね。
そう。間がないだろうみたいな感じですけどね。
はい、
盆踊りね、今年の夏はハマりましたね。
そうですか。
もともと福島で去年始めたんですけど、
はい。
なんかそれもね、僕嫌々だったの結構。
最初は。そうなんですか。うん、
盆踊り結構苦手で、はい、子供の頃とかも盆踊りとか全然参加しなかったし。
踊らなかったって感じ
ですか？踊らない。もうだから照れくさいですよ。自意識過剰の男の子にとっては。はいはい、照れくさいし、ダッダン、ダダン、タカダッタっていうのが全然いけてない感じがして。はい、
自分の中に入ってこなかった
ん
ですね。
来なかったかと。もう全身で拒絶してたんだけど、まあ福島でいろいろ活動してて、はい、メンバー、一緒にやってる人たちがみんな盆踊りやろうよって、もう1年目から結構言ってたの。で、それ聞こえないふりしてた、ずっと。
ね、
ああ、ああ、って言いながら。
適当な返事を返し。
適当な返事、生返事、はい。でもね、もう3年目にこうす、もうそれに合わないくらい、ないくらいもう強い要望が来て。
なるほど。
じゃあもうやるけど、はい、俺、櫓立てんの手伝ったりするから、って言ってたんだけど、はい、気づいたら櫓の上乗ってもう全力で盆踊りの演奏してんだよね。
立てるどころか。
そう。
僕も見ましたけど、お父さんが。
お前が一番やりたそうにしてるだろうって見えちゃうけどね。
大友さんいろんな本当に、まあそういうプロジェクトというか、はい、本当まあプロデュースっていう言葉にも収まらないようなことされていると思うんですけども、うんうん、まあ僕も関西の音楽活動を、やってる手前ですね、関西で結構大友さん、まあこの番組の、まあ、京都から大阪からいろいろやられてると思うんですけども、うん、まあこの番組一つ大きなテーマとして福祉っていうところがあるんですけども、はいはい、僕が大友さんの活動でまあ福祉っていうことにももちろんとどまらないと思うんですが、
うんうん、
音遊びの会の活動とかは、はい、とっても面白いなと思って、以前から。
そうですよね。
音源も持ってますけど、
ね、すご
い面白いなっていうようなことを思ってたんですが、
う
ん、あれ関わられたきっかけとかってあったんですか？
あれはね、もともと神戸大学の大学院生が始めたんですよね。
はい、
で、音遊びの会って、その障害持った子供たちと、即興演奏家、
はい、
僕らみたいなが一緒にやったら面白いんじゃないかっていうのがアイデアで10年くらい前に始まったんですけど、
はい、
だから僕声かけられたの。
はい、そ
う、神戸大学の、沼田リーさんっていうリーダーの人に。
はいはい、
で、 いやーなんかね、ひどい声のかけ方だったんですよ。
どういうことですか？
ライブハウスに沼田リーさんはじめとして、はい、当時大学院生だから、はい、20代の女の子が4人、1人すごい可愛い子がいたんですけど、はいはいはい、ライブ終わった後、はい、お父さん最高でした、素敵でしたっ って、いい気にさせといて、はい、企画書を渡すわけ。私たちこんなのやってるんですけど、俺、今度来てくださいって言われて、はい、大して読まずに、はい、あ、行く行く行く、みたいな。
作戦ですね、それ。もう完全に。
ミュージシャンを落とすにはどうすればいいかを知ってるって嫌な。で、行く行く行くって言って、あ、なんかその子たちみんな、はい、じゃあ来たら神戸は有馬温泉も近いですから一緒に行きましょう、みたいに言われて、はい、それで調子に乗って、後で企画書見たら、やばー、障害持った子供とか書いてある。はい。ダウン症とか書いてあると、はい、全然そういうのの接点なかったんで、当時はだから、自閉症とかダウン症とか、はい、そういう言葉すら、はい、まあ知ってるけど、それが何なのかちゃんと知らないし、はい、そういう人と接したこともないんで、はいはい、あら、ちょっととんでもないもん受けちゃったかなっていうのが正直な感想だった。
なるほど、なるほど。で、実際現場に、その神戸の方ですかね、行かれて、うん、いろんなそういう、まあ、障害を持ってる子供たちと、音を出していくわけですよね、もう。
出す出す。だけどね、はい、最初はだからもうちょっと及び腰だったんで、うん、なんか俺無理だって言って辞めるつもりで行ったの。見て、はい、でもはっきり言って偏見もあったんだと思う。はいはい、もうめんどくさっていう、うんうん。で、見に行ったら障害持った子たちが楽しく遊んでんだけど、はい、いやもう見るからにめんどくさいわけ。はい、うわ、これ、喋ってもうまくコミュニケーションできないなとか、うんうんうん、この子たちと友達になれんのかなって思って、もう、無理って言ってた、最初のうちは。俺無理です、無理です。
意外ですね。
もう全然無理。
今の音遊びのお父さんの活動とか見てたら、いや、そういう時期あったんですね。
あったあった。ところがね、その時に、外から来ていた、ワークショップやってた人が、はい、子供たちを自由に遊ばせて、うん、まあ楽しそうにしてたんだよ、はい。それ終わった後親に、ほら、こうやって楽しそうに遊んでるのを、こうやって聞くと音楽に聞こえるでしょって言ったの、俺ちょっと腹立ったの、カチンって。
はははは
いやいやいやいや、と思って、うん、それは聞こえるけど、うんうん、子供たち何にも音楽やってるって意識ないじゃないって。うんうん、だったら別に何でも良くなっちゃうじゃない、うんうん、っていうんで俺腹立って、だったら蛍光灯が G って言ってるんだっていいじゃないですか。うん、って言ったら、うん、大友さんは障害者と蛍光灯一緒にするんですかって言われて、いやいやお前がしてるんだろみたいな、その時に喧嘩みたいになっちゃって、はいはいはい、いやだったら俺やるよってなって、うん、悔しくてやっちゃったのが運のつき、最初の運のつきで、で俺やるよって思ったんだけど、いやそんな簡単じゃなかった、やっぱり、うん、どうコミュニケーション取っていいかわかんないし、はい、例えば障害持ってない子供たちの前で、うん、じゃあ僕が手振り下ろしたら音出しましょうね、はい、っていうとね、コンセンサスが取れるけど、うん、まずそういうコンセンサスも取れないので、うん、手振り下ろしても、シーンみたいな、うん。そんなだったんだけど、うん、障害持った子の中でも人懐っこい子っているじゃない？
いますね、もちろん。
で、そういう子たちがすぐに友達になって、うん、で、大友くんって呼ばれたんだけど、はい、大友くん今度ライブやるから遊びに来てとか言われるわけ。はい、高校生とかに、はい、組呼ばわりかよって思うんだけど、はい、でもちょっとそういうのやられると弱いね。まずい、俺、こうやって落とされていくんだな。
で、実際、ライブをやるんですね。
ライブってかね、ダンスをやろうよって言われたの。今度コンサートがあるから、はいはい、それが音遊びの会の最初のコンサートだったんだけど、その時は俺まだ見学者だったんだけど、うんうん、その子に誘われて、俺踊るのかと思ったんだけど、うん、行ったら結局一緒に打楽器でデュオやったんだけど、はいはい、面白かったんだよね。ああ、やばい。もうやめたいって思ってたのに、うん、超偏見持ってるのに、って思いながらどんどんハマってって、うん、気づくとやっぱ面白いから、はい、僕なんかだんだん行くのが幸せになってって、うん、竜宮城行ってるみたいな気分だった。ここに来ると普通の社会と違ってもただ音楽楽しいっていう状態になるので、うんうんうん、だもう3ヶ月もした頃には楽しくなっていったかな。
それはやっぱり大友さん本当にいろんなねジャンルの方とか、うんと、まあ、即興演奏をセッションしてこられたと思うんですけども、うんうん、やっぱりその音遊びの会というか、うん、なかなか最初距離感がつかめなかった、うんうん、そういう子供たちと演奏は全然違ったんですか、うん、その演奏というか、はいはい、作るアンサンブルみたいなものも。
ね、同じとこもあれば違うとこもあるなんだけど、っていうのは、コンセンサスが取れる部分が通常の状態とはやっぱ違うというか、はいはい、やっぱコミュニケーション、今でも取りにくいから、うん、はい、だけどその違いが面白いって思えてくると、はい、本当面白いんだよね。なんでこうなるのっていうことがいっぱい起こるわけ、うんうんうん、だけどなんでこうなるのの理由を見つけた時が、うん、はい、 すごい発見っていうか、普段生きてて気づかないこといっぱい気づかせてくれるし、うん、そもそもなんでこうやって音出すんだろうって、普通共演してると思わないじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。普通の音楽家としては。そういう発想しないですよね、
しない、
まず。うん、確かに。
そもそもなんで太鼓叩いてるのとかってよっぽどのことがないと思わないんだけど、うんうん、そういうところから一緒に考えられるから。
あ、そっかそっか。どんどんどんどんベースになっていく部分の発想になっていくんですね。
そう、うん、そう、で面白いんだよ。なんで今ここで音出した、はい、っていうことを考えるって結構面白くて。
はははは
だから僕自身の演奏は彼らに合わせて簡単にするとか一切してなくて、はい、同じなんですよ、
はいはい、
だけど向こうがいつも僕がやってるようなミュージシャンとは違うコンセンサスの取り方してくるから、はい、いちいち一から考えるっていうのが最初は本当面白かった、
は
い
は
い
うん、やっぱりそうやってワークショップしたりとかするところと、うん、実際その舞台の上に立つわけですよね、うんうん、ライブがあったりとか、うんうんまあ、ツアーもされたりしますけども、はいはい、なんかこうまあ普通に考えるとこう、リハーサルとね、ライブとかって、やっぱりミュージシャンでも違ったりするじゃないですか。力の入り方とかテンションとかが、本人無意識の時もあるけど、やっぱどうですかそのステージ
立つ子供たちもね、違う。
あ、違います。
その子によるかな。全然変わんない子もいるんだけど、明らかにスポットライト浴びると、いつもよりいい演奏するやつとかいるんで、お前と思うんだけど。で、多分、普通の子供とか中学生くらいだと、スポットライト浴びると上がると思うんだよね、緊張したりとかね。僕らだってちょっとあるけど、比較的上がんない、あの子たちは。あんまり、だからそれが社会性のある意味、なさでもあるんだと思うんだけど、そういう風な感じでのコンセンサスじゃないんだろうね。
なるほど、なるほど。
むしろ、楽しくやってるっていうか、しかも拍手もらえるじゃない、終わった後。あれは多分、嬉しいと思うんだよ。だから最初の頃即興演奏やってるとなかなか終わるポイントって見つけにくいじゃないですか。
見つけにくいですよね、
うん、僕らだって、う
ん、永遠になんかねお互い信号送り合って、うん、
だけど演奏が終わると拍手もらえるじゃない、うんうんうん、っていう気づきがあってからは彼らは割とコンパクトに演奏まとめて終わるんだよね。
あわ、なんなんでしょうねその感じっていうのは、うん、
やっぱねでも拍手ってすごい普通生きててもらえないじゃない、
うんうん
僕ら演奏してるとね、ステージ上でよく拍手もらうけど、うんはい、で彼女たち、障害持った子たちってやっぱ生きてる中で居場所がないなって思いはちょっとあると思うんだよね。うん
はいは
い、いくら普通と違うコンセンサス取ってるとはいえ、うんうんうん、だけどあそこステージ上がると歓迎されてるでしょ、うんうん、明らかに、
はい。
その感じはやっぱ嬉しいんだと思うな、
うんうん。
だからみんなステージ出るのが好きになってくんですよね。
う
ん、
僕結構関心というか、うん、おたすの関心、会に関してはすごい面白いなと思ってるのが家族の方も関わりはるでしょ
う。そうそうそう。
あれなかなかないというか、うんまあ、なんかどっちかというと家族の方は見学来るみたいなんとか、
ね、
まあまあある意味なんていうか支援をしてるっていうような立場あると思うんですけど、うんうん、もう一緒になって演奏とかもされてるのとかは結構それ自体が相当面白いなと思ってるんですけど。
あれいいよね。いや、うん、最初見学してたんだよ、
はいはい。
だけどやっぱりやりたくなるんじゃないかな。
うずうずしてくる感じなんです
か
ね。
うずうずだけど、うん、僕らのやってる音楽はお母さんたちにはなかなか理解できなくて、
はい、
理解できないわけでそのギャップもあったんでだったらやってみたらいいじゃないみたいなことになって、
うんうん、
やらしたら僕らよりすごいことやるんだよね。掃除機で
ガーッとはいはいはい。
あんたたちみたいな。だからそれがやっぱりますます面白くなったかな、
うんうんうん。
子供たちだとどうしても自分の意思で次の回はいついつやりましょうとかって言うわけじゃないじゃない。
はい、
やっぱり親たちが いるからっていうのもあるんで、うんうんうん
はい、
親たちも面白がってくれるっていうのは大きい。
なるほど。
ね。うん。
大友さん、本当にそのいろんな、そういう、まあ、例えば障害がある子供たちとか、はい、普段そういう即興演奏とか、
うん、
全く、まあ、触れてなかったようなそういう親御さんたちとか、やっていく中で、例えば、西成、大阪の、西成の、西成区ってあるんですが、うん、まあ、そこの、でもですね、即興オーケストラ。
はいはい、
あれ、小学生ですかね。
うん、これはね、うん、小学校から高校生まで。
高校生まで。
うん
みたいな、うん、まあ、その活動、要は音楽一緒に共同して作り上げていく、相手がかなり多様にどんどんなってってる印象があって。
いや、昔は一応、はい、なんていうの、専門家というか、はいはいはい、プロの現場だけだったんですけど、はいはいうん最近増えたね。
いや、そういう仕事をたくさんされてるのを見て、うん、もうすごく面白いなっていう。
いや、なんか。
音楽でどういうなんかごちゃごちゃした場作りを作るかみたいなこと、
うんうんうん、
まあ僕もずっと関心あるんですけど、そこに。
結局場作りなんでね、はいはい、ただ演奏するっていうだけだと、うん、例えばステージでただ演奏するっていうだけだったら素人連れてきてもただ上手じゃない人になっちゃいかねないんだけど、はい、一緒に場を作っていくと、うん、その場を作った人の音楽っていうのはそこじゃ一番の音楽になっていくから、
はいはいはいはい
なんかねやっぱそれが面白いのと、うん、いやさっき音遊びの回だけじゃないんだけど、はい、プロと 作るんじゃない音楽の面白さってやっぱあるですよね。
なるほど。
子供とかさ、うん、わがままじゃん。やりたくないと帰っちゃうんだよ。まあまあ、はいはい、どんなにすごいプロとかでもやりたくないから帰るって相当天才的な人以外いないじゃない。い
や、そうだと思います。ある意味ではやっぱりその、うん、例えば大友さんが来るみたいな偏見もないですもんね。
ない。
うん。だからミュージシャンとかだったら大友さんっていう名前を例えば知ってたりとかすると、大友さんにまつわるね、まあ、イメージとかっていう中で、うん、この人と一緒にやるんだっていうのは例えばあったりするけども。ま
あそういう気遣いがあるよね。ね、
き、うん、あの人のそんな気遣いとか、うん、偏見も何にもない状態で。
なんかわかんないけど音楽のおっさんが来てるっていう。
そう、本当そんな感じだと思います。
ちょっと変わったのはアマちゃんになってからで、はい、アマちゃんが流行ってからは音楽のおっさんプラステレビに出てる人て。
ああ、なるほどね。そうなるんですね。
テレビに出てるとちょっと格が上がって。
わかりやすいな。
もう前から一緒にやってるのに急にサインくれとかって、お前前からやってるじゃんっていう。わかりやすい。
なんで今日からいきなりサインするって言うんだみたいな。そうそうそう、うん。それ面白いですね。
あの、去年の冷たい俺に対する扱いは何だったのみたいな。
なんかでもそれを堂々サインくれって言うのもまたいいですね。
すごい。
普通言わないですよね。お父さんにサインくれって知ってたらもともと。
ほんと子供って面白いよね。
それは相当面白いですね。
タモリの番組出てたやろってか出てたよって。
なるほど。
うん。いや、ほんと、西成の子供オーケストラも本当面白い。あっちは、だから、障害持った子っていうのは少ししかいなくて、はい、基本的には健常者の子たちなんだけど、うんうん、まあ、やんちゃだからね、西成の子供。
う
ん、
まあ、そうですよね。うん、
で、同じ年代だけじゃなくて、例えば高校生とかは、はい、やっぱりお兄ちゃん、お姉ちゃんたちは、あの、その場を作ろうと思って頑張るんだよね。
はいはいはい、はい。
だからむしろこっち側になってくれるというか。
やっぱり分かれてくるっていうか。う
ん、ある年齢以上になると、私たちがしっかりしてここを意識しないとダメだって自覚が芽生える。
なるほど。
だよね、うんうん。だからそういうのも面白いね。うん、成長するんだなって思いながら、はいはいはいはい。
やっぱりそういうなんか場作りみたいなこととか、うん、まあ徐々にそういう、今、美術というか、うん、まあ、美術とも音楽とも、うん、まあ、なんていうかな。こうまとめきれないようなですね、うんうん、いろんなこうサウンドインスタレーションっていうんですかね、はいはい、活動とかもされてますけども、うんうん、大友さんの中で結構その音楽、まあ一方でテレビとかの番組の作曲もしながら、うん、音楽を共有する場みたいな、うんうん、いろんな人が参加をして、うん、なんかよくわからない状況が音楽から立ち上がるみたいな感じのことっていうのは、うん、ここ最近やっぱより意識されてる感じなんですか？
意識っていうか、うん、結局僕が一番興味あるのは音楽もちろん興味あるんですよ、はい。だけどその音楽でどんな場ができるかが、結局俺一番面白いんだなって思って、はいはい、だからテレビもただ番組作るんじゃなくて、はい、そのアマちゃんがそうだったけど、その番組見てる人たちが大騒ぎして、うん、なんかある場になってったりとか、うん、現象が起こったりとか、それはちっちゃいライブハウスでもそうだけども、はい、だし、なんかそっちの方が面白いかな。音楽単体でいい悪いじゃなくて、はい、それが場とどう作用するかっていうのを見るのが一番面白くて、
はい、
それはやっぱ音遊びの会と一緒にやっていく中でその面白さを味わっちゃって、
はい、やっぱそのきっかけはかなり大きかったんですね。
だから抜けらんない、うん、もう責任取って音遊びの会みたいな感じもうなんか作用しないと面白くないもん、はい、うん、
そうですか、はい、ありがとうございます。これまあ、12月以降ですね、はい、いろいろ、まあ、大友さんそんなもう数え切れないほどいろんなお仕事あると思うんですが、はい、何かこう大友さんの演奏を聴けるような場とか参加できるプロジェクトとかっていうような告知がもしあれば。
12月以降ですね、
はい、
関西だよね。
あ、別に関西じゃなくてもいいですよ、はい、
そしたらね12月は、はい、ですね、12月の、はい、毎年恒例なんですけど、年末の26日から29日まで、はい、新宿ピットイン 4days っていうので、はい、僕のいろんな音楽やります、はい、それと来年なんですけど2月、2月の、2週目になるかな、アジアからいろんなミュージシャンを呼んで、
はい、
アジアンミーティングっていうコンサートを東京と、京都でもやると思います、
はいはいはい、
でこれ詳しい情報はネットとかぜひ見てください、はい、
京都でやるんだったらこの KBS 聞いてる方は
もうぜひぜひ、
ね、
名前も聞いたことないようなでも面白いミュージシャンがアジアのいろんな都市に今いて、うん、そういう人たちをいろいろ日本に呼んだりこっちからも行ったりっていうプロジェクト今力入れてるので、
はい、
その辺もぜひ注目していただければと思ってます、
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
大友義秀さんでした。どうもありがとうございます。
どうも。
そろそろお別れの時間です。大友義秀さんの話いかがだったでしょうか。グロー、生きることが光になる。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。